報長泉4月1日号ナンバー1264発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。表紙の写真は卒業式の模様です。未来への希望を抱き卒業式。3月18日金曜日に町内の小中学校で卒業式が行われました。長泉小学校では小学校入学から卒業までの思い出と未来への希望の思いを卒業生全員が順番に語る卒業の喜びが披露されました。今月の特集、主なお知らせ。長泉町町人仕事創生総合戦略を策定しました。平成28年度当初予算。ゴミの行方知っていますか？長泉町町人仕事創生総合戦略を策定しました。日本一の笑顔が輝き続ける町を目指す住民満足度向上戦略。町では町人仕事創生法に基づき2060年までの人口の中長期的展望を定めた長泉町人口ビジョンと将来の目標人口を達成するための具体的な施策を示した長泉町町人仕事創生総合戦略を策定しました。町人仕事創生法。深刻な人口減少に歯止めをかけ東京圏への人口の過度の集中を是正することを目的に町人仕事創生法が施行されました。それぞれの地域で住みよい環境を作り将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため町人仕事の創生に取り組む方針が定められています。町一人一人が夢や希望を持ち潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成。人地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保。仕事地域における魅力ある多様な就業の機会の創出。長泉町人口ビジョン。現在までの人口の推移や人の移動状況、合計特殊出生率などを分析し、国の将来推計人口をもとに、町独自の条件を加えたシミュレーションを行い、町の将来人口を推計しました。その結果、2020年までに合計特殊出生率 2.07 を目指すこととし、2060年の人口を4万3000人程度維持することを目標としました。合計特殊出生率とは一人の女性が生涯で産む子供の人数の平均。現在の町の合計特殊出生率は 1.82。 2008年から2012年平均。町の将来推計人口と目標人口。現在のまま推移した場合、国立社会保障人口問題研究所による推計、2060年4万685人、合計特殊出生率 2.07 に高めた場合、2060年4万3000人程度、目標値。町人仕事創生総合戦略。人口ビジョンの目標人口を目指し、町人仕事創生に関する施策を総合的・計画的に実施するため、2019年度までの基本目標及び数値目標を設定した 長泉町町人仕事創生総合戦略を策定しました。毎年 PDCA サイクルにより各施策の評価を行い、施策の効率的な実施に向けた継続的な改善見直しを行います。 PDCA とはプラン・立案・計画・ルー・実施・チェック・検証・評価・アクション・改善・見直しの頭文字を取ったもの。目指す姿、住んでよかった、住み続けたいと思う住民満足度の向上、さまざまな世代に選ばれ続ける魅力ある町。基本目標1、長泉町における安定した雇用を創出する。具体的な施策。1、工業・新産業の振興を図る。2、商業の振興を図る。3、勤労者福祉の充実を図る。数値目標、買い物がしやすい環境に満足している住民の割合 73.5% から83%、 他7項目。基本目標2、長泉町への新しい人の流れを作る。具体的な施策。1、パルマバレープロジェクトの中核的地域としての機能集積を推進する。2、観光交流のまちづくりを推進する。3、良質な安全性の高い住まいづくりを促進する。数値目標、観光交流客数28万5千人から31万1千人、他5項目。基本目標3、長泉町の若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える。具体的な施策。1、子育て世帯への支援の充実を図る。2、働きながら産み育てるための支援の充実を図る。3、小中学校の教育の充実を図る。数値目標、放課後児童会整備数6カ所から9カ所、他7項目。基本目標4、時代に合った地域を作り、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携する。具体的な施策。1、災害危機管理体制の充実、地域防災力の向上。2、地域防犯活動を促進する。3、広域連携体制の強化。数値目標、総合防災訓練の参加者数1万1400人から1万6300人、他5項目。なお、長泉町町人仕事創生総合戦略は町ホームページでも公表しています。第4次長泉町総合計画後期基本計画がスタート。町では平成23年に策定した総合計画の基本構想、計画期間平成23年度から平成32年度と、前期基本計画、計画期間平成23年度から平成27年度に基づき、まちづくりを進めてきました。この計画の策定から5年が経ち、後半の5年間を迎えます。そこでこれまでの取り組みの評価を行い、まちを取り巻く社会環境の変化などを踏まえ、新しい時代を展望し、まちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、後期基本計画を策定しました。教育支援を重点項目に、後期基本計画は平成28年度から平成32年度を計画期間とする、これから5年間のまちづくりの指針となるものです。まちの将来都市像、自然と都市の共生、人とまちの健康創出、生き生き長泉の実現に向け、前期基本計画の重点項目として取り組んできた健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援に加え、将来を担う子どもの健全な成長を育むため、 新たに教育支援を位置づけ、5つの重点項目、5系とし、この5系を中心に町が集中的、横断的に取り組む事業を重点プロジェクトとして位置づけました。なお、第4次長泉町総合計画後期基本計画は町ホームページで公表しています。問い合わせ企画財政課、電話 989-5504。 平成28年度当初予算、予算総額241億9161万4000円、前年度比 6.8% アップ。一般会計予算額は前年度当初比 7.6% 増の147億円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は241億9161万4000円となりました。歳入、徴税は増額を見込み、自主財源比率は前年度当初より 0.4 ポイント減の 77.2% となりましたが、依然として高い健全性を維持しています。歳出、第4次長泉町総合計画の後期基本計画の初年度であり、長泉町町人仕事創生総合戦略の実現を目指す予算としました。一般会計、平成28年度147億円、平成27年度136億6000万円、伸び率 7.6%。 次からは区分、平成28年度、平成27年度、伸び率の順でお伝えします。特別会計、国民健康保険事業40億5300万円、40億300万円、1.2%。後期高齢者医療、6億6300万円、6億3400万円、4.6%。介護保険事業、25億6600万円、25億3400万円、1.3%。下水道事業、9億4000万円、9億3600万円、0.4%。土地取得事業、52万2000円、51万4000円、1.6%。企業会計、水道事業、12億6909万2000円、8億7520万9000円、45.0%。 合計241億9161万4000円、226億4272万3000円、 6.8%。 歳入予算の概要、自主財源の割合が高く健全な予算編成、円グラフがあります。歳入147億円、自主財源 77.2% のうち、徴税94億9700万 64.6%。 徴税のうち都市計画税は街路や下水道の整備に充てられます。諸収入7億6358万2000円、5.2%。 繰入れ金3億5757万6000円、 2.4%。 繰越金3億円、 2.1%。 分担金及び負担金2億376万7000円、 1.4%。 使用料及び手数料1億9632万6000円、 1.3%。 その他2505万6000円、 0.2%。 続いて依存財源 22.8% のうち、 国庫支出金13億185万5000円 8.8%、 現支出金8億3383万8000円 5.7%。 地方消費税交付金7億8000万円 5.3%。 消費税率引上げによる増収分は国民健康保険費や障害者福祉費、自動運営費などに充てられます。調査1億4500万円 1.0%。 地方譲与税9000万円 0.6%。 その他2億600万円 1.4% となっています。県東部市長の自主財源の平均が 53.3% といった状況の中、町は 77.2% と極めて高く、健全な予算編成が行えています。なお主な項目の増減理由は次の通りです。町税、町民税の増、個人法人ともに増、軽自動車税や都市計画税の増などにより前年度に比べ 3.9% 増の94億9700万円を見込みました。国庫支出金、社会福祉法人が新たに民間保育所整備を行うことに伴う増などにより 2.7% 増の13億185万5000円を見込みました。繰入れ金、基金などの繰入れ金は 19.9% 増の3億5757万6000円を見込みました。調査、健全性を維持するために道路整備などに充てる借り入れは全体構成費の 1% である1億4500万円に抑えました。歳出予算の概要、性質別。物件費の割合が最も高く、次いで普通建設事業費、扶助費。円グラフがあります。歳出147億円のうち、物件費35億6600万5000円 24.3%、 普通建設事業費29億4392万6000円 20.0%、 扶助費24億5685万8000円 16.7%、 人件費21億1826万5000円 14.4%、 繰出資金14億3217万8000円 9.7%、 補助費等13億7920万8000円 9.4%、 交際費4億5700万円3.1%、 維持補修費2億2370万7000円 1.5%、 積立金8281万3000円 0.6%、 その他4004万円 0.3% となっています。主な項目の増額理由は次の通りです。物件費、ルミナスストリート整備事業の実施や障害者福祉事務支援システムの導入などにより 3.4% 増の35億6600万5000円を見込みました。普通建設事業費、民間保育所の新設に対する補助金や大井町通りの改良工事などにより 4.6% 増の29億4392万6000円を見込みました。扶助費、自立支援介護訓練給付事業など社会保障経費の増により 2.8% 増の24億5685万8000円を見込みました。 歳出予算の概要、目的別、主な項目の増減理由は次の通りです。増額、民生費、福祉会館周辺整備や子ども交流センター仮称整備などにより 8.7% 増の46億7666万8000円を見込みました。衛生費、今年度から無料化して実施するがん検診事業のほか、街中健康交流事業の実施などにより 14.6% 増の21億2325万8000円を見込みました。土木費、中戸狩第二広場の整備や橋梁の長寿命化を図るための修繕などにより 6.2% 増の18億9775万6000円を見込みました。減額、教育費、南部スポーツ広場の用地取得が完了したことなどにより 9.7% 減の22億6890万2000円を見込みました。町民1人当たりの予算額内訳、町民1人当たりの予算額は34万3498円、貯金17万1419円、借金8万3589円、民生費10万9281円、児童や高齢者、障害者などの福祉、予算額46億7666万8000円、教育費5万3018円、学校教育や障害学習、スポーツ振興、予算額22億6890万2000円、衛生費4万9615円、健康審査や予防接種、ごみ処理、予算額21億2325万8000円、土木費4万4345円、道路や河川、公園の整備など、予算額18億9775万6000円、総務費3万7958円、行政の運営、戸籍や徴税、選挙、予算額16億2440万1000円、消防費2万2374円、消火、救急活動、消防団の活動費、予算額9億5749万4000円、交際費1万679円、町が借り入れたお金の返済、予算額4億5700万円、商工費6125円、商工業や観光の振興、発展、予算額2億6211万5000円、議会費3028円、町議会の運営や町議会議員の報酬、予算額1億2959万円、農林水産業費2578円、農林業や畜産の振興、農業委員会運営、予算額1億1033万7000円、労働費564円、労働者の支援や勤労者福祉事業、予算額2415万5000円、その他3933円、災害復旧や諸支出金予備費、予算額1億6832万4000円。なお、1人当たりの予算額は、一般会計の当初予算額、貯金は平成27年度末の町の基金、借金は平成27年度末の地方債残高を、それぞれ平成28年3月1日現在の人口、 42,795 人で割ったものです。
長泉町町人仕事創生総合戦略の主な取り組み。基本目標、長泉町における安定した雇用を創出する。内陸のフロンティアを開く総合特区推進事業に伴う基盤整備に2億9,800万円、工業用地造成のための埋蔵文化財発掘調査に1億1,200万円、新たな企業進出に伴う交通状況の変化に対応する道路の検証に450万円。基本目標に、長泉町への新しい人の流れを作るワクワク祭りや桃沢祭り、桜フェスタの開催に2,500万円、観光交流ポータルサイトの作成に500万円、移住定住のための3世代同居支援に1,000万円。基本目標3、長泉町の若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える子ども交流センター箇所の整備に6,000万円、民間保育所整備の支援に1億4,500万円、北幼稚園の認定子ども園化改修に5,500万円。基本目標4、時代に合った地域を作り安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携する防災センター箇所整備のための実施設計2,400万円、ルミナスストリート整備に防犯灯の LED 化5,700万円、長泉なめり駅西口の駐輪場管理事務所防犯カメラ整備に1,000万円。第4次長泉町総合計画後期基本計画の主な取り組み。触れ合い支え合い健やかに暮らせる街、健康福祉分野、自己負担金を無料化してがん検診事業を実施1億5,800万円、幅広い世代が触れ合える展望テラスの整備に7,600万円、高齢者のタクシー・バス利用助成に1,300万円、豊かな心と生きがいを育む町、教育学習分野、英語教育のサポート体制を充実させるための英語指導助手 ALT の増員に1,200万円、 ICT を活用した学習環境の整備に5,000万円、コミュニティ長泉駅前広場の憩いの空間整備に2,700万円、地球環境と安全快適な生活環境を守る町、生活環境分野、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金に2,000万円、三島市、裾野市、長泉町で構成する富士山南東消防組合の運営に4億7,800万円、老朽化した道路反射橋の計画的修繕に1,500万円、活発な都市活動を支える便利で調和の取れた町、都市整備分野、中戸狩第二広場の整備に5,500万円、橋梁長寿命化計画に基づいた修繕工事を行うほか、橋梁の詳細点検を計画的に実施1億6,200万円、公共施設の計画的な修繕に2億4,300万円、産業が力強く育つ活力ある町、産業経済分野、出産や育児介護などを理由に離職した人が再就職するまでのスキル維持できる仕組みづくりに200万円、勤労者の住宅教育資金の借入に対する利子補給に190万円、伊豆半島ジオパーク長泉ビジターセンターの運営に150万円、パートナーシップが確立し良質なサービスが効率的に提供される町、行財政分野、団体などが行う共同によるまちづくりの推進に対する支援に50万円、町が保有する地図情報などのホームページへの掲載に220万円、10月からの住民票などのコンビニ交付サービスの開始に 4300万円。問い合わせ企画財政課電話989-5503。ゴミの行方知っていますか？町ではどの程度の量のゴミが排出されているか知っていますか？平成26年度の1年間のゴミの排出量は合計で 11,585 トンです。町民1人当たりでは1日 747 グラムのゴミを排出していることになります。近年、ゴミの排出量は減少傾向にあります。ここでは、ゴミを分別することの大切さと、引き続きゴミを減らしていくためにできることなどを紹介します。分別でゴミを資源に、町では皆さんにゴミを種類ごとに分別して出してもらっています。ゴミの中でも、焼却処理される燃やせるゴミや、埋め立て処理される燃やせないゴミは、二度と使われない資源にならないゴミですが、その他のゴミはリサイクル、再生やリユース、再使用が可能であり、資源として活用したり、燃料として使用したりと、まだ活躍の場が残されている資源になるゴミです。平成26年度に町で排出されたゴミのうち、約4分の1は資源や燃料として活用できる資源になるゴミです。皆さんに正しく分別してもらうことで、この資源を有効に利用することができます。また、焼却場や埋め立て場の延命も期待できます。今後もゴミの分別にご協力をお願いします。資源にならないゴミの行方、燃やせるゴミ、生ゴミ、落ち葉、紙おむつなど、焼却処理、ピットに集めたゴミをクレーンでかき混ぜてゴミ質を均一化します。ゴミが燃えやすくなり、効率的に焼却することができます。灰は埋め立て場へ、焼却灰は薬剤で処理された後、一般廃棄物最終処分場、埋め立て場に埋め立てられます。埋め立てゴミ、アルミ箔、CD、靴、ガラス製品など、埋め立て処理、破砕機で細かくした後、埋め立てます。埋め立て場の地下には、遮水シートが埋め込まれており、有害物質を漏出させない仕組みになっています。平成26年3月末の時点で 32.4% が埋まっています。破砕ゴミ、マットレス、ベッド、タンスなど破砕処理、破砕機で細かくした後、可燃物と不燃物、鉄類に分けられます。分類ごとに処理、可燃物は焼却され、不燃物は埋め立てられます。金属は資源物としてリサイクル業者に引き取られます。資源になるゴミの行方、プラスチック類、ポリ袋、トレイ、ポリバケツなど、リサイクル、ポリ袋、トレイなどの容器包装は製鉄会社などで燃料として再利用されます。ポリバケツなどのその他のプラスチックは公園のベンチなどのプラスチック製品に生まれ変わります。資源物、衣服、バッグ、瓶、古紙などリユース、リサイクル、布類、服やバッグなどや一部の瓶はリユース、再使用でき、古着などとして使用されます。再使用できない瓶や金属類、古紙類はリサイクル、再生利用されます。ペットボトル、リサイクル、リサイクル業者により、プラスチック製品や作業着などの繊維製品にリサイクルされます。小型家電、金属類、電話機、炊飯器、空き缶、鍋など、リサイクル。小型家電はリサイクル業者により、プラスチックや金属類に分解され、それぞれリサイクルされます。また、空き缶や鍋などの金属類は、金属製品の原料になります。有害ゴミ、アルカリ乾電池、蛍光管、リサイクル、有害ゴミ専門のリサイクル業者により、マンガンや鉄などの金属などにリサイクルされます。ゴミの原料にトライ。ゴミ減量のために皆さんが取り組めることを紹介します。ぜひご協力ください。3Rへの取り組み、リデュース、減らす、リユース、再使用、リサイクル、再生利用、この3つの言葉の頭文字を取って 3Rと言います。3つとも循環型社会を実現するために大切な取り組みです。特にゴミを減らすリデュースが最も重要とされ、リユース、リサイクルの順に大切な取り組みとなっています。リデュース、マイバッグを使用する、 買い物の際はマイバッグを持参し、レジ袋を節約しましょう。マイボトルを使用する。外出などの際はマイボトルに飲み物を入れて持っていき、ペットボトル飲料や缶ジュースなどの購入量を減らしましょう。計画的に買い物をする。買い物に行く際、必要なものをメモしていくなどして、余計なものを買わないようにしましょう。リユース、リサイクルショップなどの活用。自分では不要になったものでも、必要としている人がいます。リサイクルショップやフリーマーケットなどを活用しましょう。不要品活用バンクもご利用ください。リサイクル、正しい分別にご協力を。再使用することのできないゴミは正しく分別して有効に再生利用できるようにご協力をお願いします。不要品活用バンク、いらなくなったものを登録し、必要な人に譲って再利用してもらう不要品活用バンクという制度があります。登録は電話でできます。また譲ってほしいものを登録することもできます。登録期間2ヶ月。登録状況は町のホームページで確認できます。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 ゴミの資源化にご協力を。平成26年度に出された燃やせるゴミのうち約 56% が紙、布類、約 18% が生ゴミです。この2つのゴミをできるだけ資源化することがゴミの減量に効果的です。生ゴミは水を切って排出。生ゴミの約 80% は水分ですが、水分が多いほど焼却効率が悪く、ゴミを燃やすのに時間がかかってしまいます。生ゴミを捨てる際は絞ったり水切りネットで水分を取って出していただくことでゴミ減量につながります。生ゴミ処理機補助金制度。町では生ゴミの減量と資源化のため、生ゴミ処理機や生ゴミ堆肥化容器、コンポストの購入補助を行っています。生ゴミ処理機などを使用することで臭いが出る、虫が湧くなどの悩みも解消できます。制度を活用して生ゴミを有効活用しましょう。対象、町内在住の方、または町内に事業所を有する方。補助額、購入費の2分の1以内。次の通り上限があります。生ゴミ処理機機械式3万円まで、1世帯または1事業所につき1機までで6年間使用すること。排水機能のあるものは対象になりません。生ゴミ堆肥化容器コンポスト4000円まで、1世帯または1事業所につき2機までで3年間使用すること。申請場所、焼却場、暮らし環境課。雑紙のリサイクル、新聞、雑誌、本、段ボール、紙パックのいずれの区分にも入らない紙を雑紙と言います。封筒や包装紙、紙袋などの紙全般です。ゴミとして出されている紙類のうち、雑紙を焼却せずに資源化することで、焼却量が大幅に抑制され、焼却経費の削減や焼却施設の延命化、二酸化炭素の排出量削減による地球温暖化防止につながります。雑紙は燃やせるゴミの日ではなく資源物の日に出すようにご協力をお願いします。雑紙の出し方、雑紙は紙紐で縛ったり紙袋にまとめて出してください。またまとめにくい小さな紙は雑紙専用ボックスに入れてください。資源物の収集日にゴミステーションに設置されています。雑紙の詳細はゴミの出し方便利帳第4版に載っています。フードバンクをご存知ですか？フードバンクとは、安全に食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品を行政や社会福祉協議会、生活困窮者支援団体を通じて食の支援を望む方や福祉施設に提供する活動です。フードバンクの活動は生活困窮者の支援につながるだけでなく、食品のリデュースとしても効果的な活動です。フードバンク富士の国 NPO 法人フードバンク富士の国静岡市では、個人の方からの寄付も受け付けています。お米やパスタ、缶詰、フリーズドライ食品など家庭に眠っている食品がある場合はぜひ寄付をお願いします。 賞味期限が1ヶ月以上残っているもので未開封のものに限ります。詳細はお問い合わせください。問い合わせフードバンク富士の国、電話 054-248-6177、 問い合わせ焼却場、電話 986-8393、 暮らし環境課 989-5514。
情報ステーションプラス。75歳以上の高齢者の方へタクシー、バス利用助成券を交付します。平成28年度から75歳以上の高齢者を対象とした新たな外出支援事業として、町と契約したタクシー・バス会社で使用できる利用券の交付を開始します。5月9日月曜日から受付を開始しますので申請をお願いします。対象、町内在住で4月1日時点で町に住民登録がある75歳以上の方。平成28年度の対象者は昭和16年4月1日以前に生まれた方、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型グループホームに入所している方、または病院診療所に入院している方は対象外です。配布数100円券50枚5000円分、有効期間申請した年度の3月31日まで。年度途中に申請しても5000円分の利用券は交付されます。使用方法、1、タクシー・バス降車の際、後期高齢者医療被保険者証など本人確認できる書類を提示し利用券を渡す。2、利用料金から助成額を引いた金額を支払う。なお、1回の乗車に対し枚数の制限はありません。お釣りは出ません。申請方法、期間により受付場所が異なりますのでご注意ください。受付期間、5月9日月曜日から6月8日水曜日。受付時間、午前9時から午前11時30分午後1時から午後4時。受付場所、役場本館2階ラウンジ。5月24日火曜日午後1時30分から午後4時は南部地区センター1階会議室でも受け付けます。6月9日木曜日から受付場所、長寿介護課窓口。持ち物、本人確認書類、後期高齢者医療被保険者証など。認め印、同居家族以外の代理人の申請の場合は委任状が必要です。高齢者運転免許証自主返納支援事業の支援期間を見直しました。運転免許証を自主返納した65歳以上の方にタクシー料金が1割引きとなる利用券を配布しています。4月からこの利用券の有効期間を延長します。対象、運転免許証を自主的に返納した65歳以上の方。有効期間変更前、交付を受けた年度に加え3年間、例平成27年10月1日に申請した場合は平成31年3月31日まで。変更後、有効期間内に75歳未満の方は75歳を迎える年度の3月31日まで。なお、すでに利用券をお持ちの方で有効期間が延長される方には手続きに関するお知らせを送付します。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 情報ステーションプラスを続けます。4月から新たに3世代で同居するための住宅の取得・改修工事に補助金を交付します。補助対象者、次のすべてに該当する方。1、住宅の取得または改修工事の契約者であること。2、3世代同居を3年以上継続する予定であること。3、1年以上町内に住所を有している子世帯または親世帯がいること。4、3と3世代同居する子世帯または親世帯が3世代同居の開始前まで継続して1年以上町外に住所を有していたこと。5、新生児に子世帯及び親世帯が 町内に住所を有していること、6、町税の滞納がないこと、7、過去にこの補助金の交付申請を行っていないこと。補助金交付の条件、補助金の交付決定日から3年以上3世代同居を継続すること、交付対象住宅、子世帯または親世帯のいずれかの所有者名義であり、平成28年4月1日以降の当初契約に基づき取得または改修工事をした住宅。改修工事に関しては10万円以上の工事を対象とします。住宅取得補助対象経費、住宅の取得にかかる売買契約金額または建築工事請負契約金額、改修工事補助対象経費、自ら居住するための部分の増築改築など、屋根の修繕などの外装工事、畳の取り替えなどの内装工事、雨戸の取り替えなどの建具工事、電気などの設備工事、キッチン風呂の改修などの給排水工事。補助額、対象となる経費の2分の1の額、次の通り上限があります。住宅取得補助金100万円、改修工事補助金50万円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ建設計画課、電話 989-5520。 4月から木造住宅の耐震補強工事への補助金を増額します。大規模な地震が起きると耐震性のない建物の多くが倒壊する可能性があります。建物の倒壊から身を守るため自宅の耐震化を行いましょう。町では木造住宅の耐震化を促進するため耐震化にかかる費用を補助しています。対象、昭和56年5月31日以前に在来熟組工法で建設された木造住宅。耐震化を行うには、1、耐震診断、まずは専門家による無料の耐震診断を受けましょう。家屋の形状など様々な項目ごとに評点をつけ、総合評点1点0未満の診断された木造住宅は地震時に倒壊の危険が高いと言えます。診断結果について専門家が説明し、補強の相談にも応じます。建設計画課へ電話でお申し込みください。2、耐震補強計画作成。無料耐震診断を受けた結果、総合評点1.0 未満と診断された住宅の補強計画を専門家が作成します。計画を作成することで補強工事にかかる費用の見積もりができるようになります。補強工事を行うか建て替えをするかなど対策の比較検討ができます。補助額、全額補助原則。図面の有無、耐震診断実施の有無により、補助額上限14万4000円から26万9000円となります。なお、住宅の規模などによっては自己負担が生じる場合があります。詳細はお問い合わせください。3、耐震補強工事。耐震診断で総合評点が 1.0 未満と診断された住宅を補強計画に基づいて工事を行う場合、補助金が受けられます。補助額、上限60万円、現行50万円、65歳以上の高齢者のみ、または身体障害者などがいる世帯は、上限100万円、現行80万円。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。狂犬病予防注射を受けましょう。寸頭獣医師会の協力により、各地区を巡回する集合注射を行います。狂犬病予防法により、すべての飼育犬に年1回の接種が義務付けられています。必ず接種しましょう。室内犬も例外ではありません。なお、集合注射は混み合うため、動物病院での個別接種をお勧めします。持ち物、1、登録済みの犬の場合、注射案内はがき、愛犬手帳、注射料3400円。2、新規登録の犬の場合、登録料3000円、注射料3400円、 計6400円、観察と駐車済み表を犬につけてお越しください。集合駐車が受けられない犬。次の症状の犬は集合駐車は受けられません。動物病院で診療を受けてください。当日具合が悪い。1ヶ月以内に他の予防注射を接種した。狂犬病予防注射を受けて具合が悪くなったことがある。妊娠または授乳中である。時4月14日木曜日、町内13カ所で行います。詳細はお問い合わせください。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。 情報ステーション、はじめにお知らせです。平成28年度国民年金保険料が改定されました。4月から平成29年3月までの国民年金保険料は月額 16,260円です。保険料のお支払いは割引制度のある口座振替や全納支払いをご利用ください。お支払い方法は沼津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ福祉保険課、電話 989-5513。 沼津年金事務所、電話 921-2201。 障害者タクシー利用券をご利用ください。町では次の該当される方を対象にタクシー利用券年間24枚を発行し、タクシー運賃の一部を助成しています。対象、身体障害者手帳1、2級所持者、身体障害者手帳下肢機能障害3、4級所持者、療育手帳 A 判定所持者、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者。福祉施設などに入所されている方や軽自動車税、自動車税の減免を受けている方は対象となりません。また所得条件により対象とならない場合があります。助成額、小型タクシー初乗り運賃相当額、受付開始4月1日金曜日から、申請場所福祉保険課、持ち物障害者手帳認め印、問い合わせ福祉保険課、電話 989-5512。 春の農作業安全運動を実施します。4月1日から5月31日まで春の農作業安全運動を行います。全国の農作業中の死亡事故では農作業機械の作業中の事故が7割を占めます。またその半数が農作業機械の転落や転倒による事故です。機械の操作などには十分注意し、安全対策を徹底しましょう。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 中小企業事業資金利子補給制度をご利用ください。町では中小企業の経営の安定及び健全な発展を支援することを目的に、運転資金や設備資金のための借り入れの際利子補給を行っています。ぜひご活用ください。融資限度額700万円、融資利率年 1.0%、 融資対象資金運転及び設備資金、融資期間5年以内、申し込み対象期間4月1日から平成29年3月31日、申し込み資格町内で事業開始後3ヶ月を経過し、従業員数が50人以下の中小企業、卸小売業及びサービス業は20人以下。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 公共下水道への接続にご協力をお願いします。町の下水道接続率は年々上がっていますが、一部ではまだ接続されていない家屋もあります。下水道へ接続することで側溝や水路の周期が解消され、河川などの環境保全にもつながります。接続にご協力をお願いします。なお下水道の接続工事は町排水設備指定工事店が行うことになっています。町ホームページまたは上下水道課で確認できますのでお問い合わせください。問い合わせ上下水道課、 電話 989-5524。 春の全国交通安全運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間4月6日水曜日から15日金曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。運動の基本、子どもと高齢者の交通事故防止。運動の重点、自転車の安全利用の推進。後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。通学路における子どもの安全の確保。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 平成28年度家庭ごみ収集カレンダーができました。家庭ごみ収集カレンダーは自治会を通じて広報長泉3月15日号と同時配布しました。また役場1階や南部地区センターでも配布しています。正しいゴミの分別のため、第4版、ゴミの出し方便利帳と一緒にご活用ください。なお、家庭ゴミ収集カレンダーとゴミの出し方便利帳は、町のホームページからダウンロードすることもできます。問い合わせ、焼却場、電話 986-8393。 妊娠・出産などに関する各種相談をご利用ください。助産婦や保健師が相談をお受けします。お気軽にご相談ください。不妊・不育専門相談。相談予約電話 991-2006。 思春期健康相談室。相談電話 952-7530。 静岡妊娠 SOS。 望まない妊娠により悩みを抱えている方などご相談ください。相談電話 941-5006。 問い合わせ県健康福祉部、電話 054-221-3759。 エイズ梅毒肝炎ウイルスの無料検査を実施しています。エイズ予防や肝炎対策のため、東部保健所では無料で検査を実施しています。エイズ梅毒肝炎ウイルス検査は週1回行っています。検査は匿名で受けることができます。お気軽にご利用ください。ところ東部保健所、沼津市高島本町 1-3。 事前に予約が必要です。電話でお申し込みください。実施日時など詳細はお問い合わせください。問い合わせ東部保健所、電話 920-2109。
次は募集です。絵画の日、参加者を募集します。絵画の日は毎月1回、日本画、水彩画、デッサンなど参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。油絵を除きます。時4月20日水曜日、5月11日水曜日、6月8日水曜日、午前10時から正午。ところ桃沢工芸村。参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 ワンデイ桃沢、参加者を募集します。うどんを打って味わいましょう。時5月8日日曜日、午前9時30分から午後1時30分。ところ桃沢野外活動センター。対象、小学生以下の子どもとその家族5人まで。定員7組、先着順。参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話 987-5100。 リフォーム・要塞事業の作業員を募集します。シルバー人材センターでは、リフォーム・要塞事業を行っています。対象、町内在住のおおむね60歳以上で働く意欲のある方。年会費など詳細はお問い合わせください。問い合わせシルバー人材センター、電話 988-2670。 次は催しです。ラジオ体操でみんな元気に。ラジオ体操の日に参加しませんか？毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。健康づくりのためにもぜひご参加ください。時、毎月第3土曜日、雨天中止、午前6時30分から6時45分。ところ、長泉中央グラウンド、竹原グラウンド、参加費無料、持ち物など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。東駿河湾広域都市計画の区域区分の変更などに関する説明会を開催します。東駿河湾広域都市計画区域の市街化区域と市街化調整区域に区分する都市計画の変更と、それに伴う用途地域地区計画に関する都市計画の変更決定について説明会を開催します。静岡県医療健康産業研究開発センターの建設が進む中、県立静岡がんセンター周辺地区を市街化区域に編入し、医療健康関連産業の集積地として新たな土地利用の実現を図ります。時、4月24日日曜日午前10時から午前11時、4月25日月曜日午後7時から午後8時、ところウェルピア長泉。各回とも説明内容は同じです。都合の良い日程に直接会場にお越しください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ建設計画課、電話 989-5520。 最後は掲示板です。風のコンサートボリューム3新生を開催します。芹沢浩二郎生誕120周年記念コンサートを開催します。時、5月4日祝日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ田中さん、電話 988-0264。 高速バスの時刻表を改正します。新宿南口への交通バスターミナルの新設に伴い、4月4日月曜日から南一色や沼津駅と首都圏を結ぶ高速バスの時刻表を改正します。改正内容、全便が足柄サービスエリアで10分間の休憩、上り便下り便の出発到着時間の一部変更など、運行時刻など詳細はホームページにあります。問い合わせ富士急シティバス株式会社、電話 921-9411。 スクエアダンスビギナー教室、参加者を募集します。スクエアダンスは音楽に乗って8人が手を取り合って踊るウォーキングダンスです。4月からビギナー教室を始めます。どなたでもぜひご参加ください。毎週金曜日午後7時から午後9時、ところベルフォーレ。随時見学体験ができます。直接会場にお越しください。問い合わせ武田さん、電話 986-4224。 情報ステーションを終わります。マイタウン。3年間の任務完了、幼年消防クラブ終了式。2月19日金曜日にエンゼル幼稚園で幼年消防クラブの終了式が行われ、クラブ員として防火活動を行ってきた年長園児に終了証が手渡されました。ヤクルトで健康維持を、社会福祉施設に寄贈。社会福祉施設の利用者の健康増進を目的として、毎年東静岡ヤクルト販売株式会社から町内の社会福祉施設5施設にヤクルトが寄贈されています。今年も計1780本が寄贈され、 2月22日月曜日にヤクルトレディの皆さんが役場を訪れ、施設の利用者の健康維持に役立ててくださいと町長に目録を手渡しました。サッカーフェスティバル長泉、熱戦が繰り広げられました。石井隆二カップ争奪戦第31回サッカーフェスティバル長泉が2月28日日曜日と3月6日日曜日に竹原グラウンドで開催されました。小学生女子チーム、小学生男子チーム、中学生チームがそれぞれ熱戦を繰り広げました。チアダンスのアメリカ大会でチャンピオンに輝きました。2月にアメリカで開催された NDA オールスターナショナルチャンピオンシップの子ども部門でチアダンスチームのシースター富士市が優勝しました。メンバーとして出場した長泉省と北省に通う4人が3月8日火曜日に町長に結果を報告しました。集落ぐるみで取り組む鳥獣被害対策勉強会開催。鳥獣被害対策に関する勉強会が3月16日水曜日に上長久保公民館で行われました。約30人の地域の方が参加し、集落ぐるみの取り組みの必要性とその具体的な手法を学びました。子育てに優しい地域づくりへシンポジウム開催。3月17日木曜日に裾野市と合同でみんなで子育てする街シンポジウムを開催しました。 NPO 法人ファザーリングジャパン代表理事の安藤哲也さんや産婦人科医の孫美穂さんによる講演やパネルディスカッションが行われました。4月から小学生町立保育園幼稚園で卒園式。3月17日木曜日、19日土曜日に町立保育園幼稚園で平成27年度の卒園式が行われました。長泉幼稚園では25人の園児が卒園し、園長先生から修了証書を受け取りました。祝池田ヒーラン線三島駅北口線が開通しました。都市計画道路池田ヒーラン線と三島駅北口線の一部の区間約 1.6km が3月20日日曜日に開通し、県道沼津小山線旧国道246号から三島駅までがつながりました。
4月16日から30日の救急協力医、協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 はじめに外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、池田病院 986-1212 長泉町本宿。17日日曜日、近藤クリニック 925-2420 沼津市岡宮。山本整形外科循環器科 989-8111 長泉町南一式。18日月曜日、五十嵐クリニック 934-6700 沼津市重。19日火曜日、田中クリニック 992-1881 裾野市伊豆島田。20日水曜日、大城クリニック 976-0027 清水町道庭。21日木曜日、池田病院 986-1212 長泉町本宿。22日金曜日、関外科 921-2185 沼津市花園町。23日土曜日、精霊沼津 952-1000 沼津市松下。 24日日曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井店、25日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、26日火曜日、藤原クリニック、924-8777、沼津市ことぶき町、27日水曜日、酒井委員、966-1755、沼津市今沢、28日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、29日祝日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町、白石委員、951-4593、沼津市一道町、30日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日土曜日、防生第一クリニック、922-0222、沼津市柳町、17日日曜日、今井委員、921-3211、沼津市さつき町、美内クリニック、933-0148、清水町徳良、清水館委員、993-2323、裾野市茶畑。18日月曜日、村岡クリニック、954-2000、沼津市大岡。19日火曜日、小林委員、966-7700、沼津市今沢。20日水曜日、望月委員、931-5362、沼津市下鹿宮脇。21日木曜日、清流クリニック、941-8688、清水町道庭。22日金曜日、杉山委員、972-3223、清水町伏見。23日土曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田。24日日曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、菊池クリニック、989-5788、長泉町桜堤、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。25日月曜日、高遠クリニック、926-8739、沼津市東C 字。26日火曜日、柿田川委員、973-3601、清水町柿田。27日水曜日、酒井委員、975-8021、長泉町竹原。28日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。29日祝日、稲玉クリニック、991-5111、清水町伏見。麻生クリニック、929-7575、沼津市筒井町。高桑委員、997-0486、裾野市岩波。30日土曜日、沼津リハビリテーション、931-1911、沼津市上鹿抜き万田ヶ原。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。17日日曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下尖。18日月曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。19日火曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。20 20日水曜日、大橋内科小児科992-2800、裾野市佐野。21日木曜日、西村委員971-6510、長泉町下戸狩。22日金曜日、丸山小児科981-8577、清水町道庭。23日土曜日、与座小児科967-5722、沼津市原。24日日曜日、佐久間小児科992-6303、裾野市茶畑。25日月曜日、杉谷小児科923-6543、沼津市筒井町。26日火曜日、鈴木ファミリー960-0333、沼津市一本松。27日水曜日、西村委員971-6510、長泉町下戸狩。28日木曜日、鈴木ファミリー960-0333、沼津市一本松。29日祝日、与座小児科967-5722、沼津市原。30日土曜日、杉谷小児科923-6543、沼津市筒井町。耳鼻科、午前8時から午後5時。17日日曜日、サイラクリニック935-1133、沼津市一場町。24日日曜日、三島中央病院971-4133、三島市緑町。29日祝日、佐藤耳鼻咽喉科0545-231133、富士市電報。眼科、午前8時から午後5時。17日日曜日、木村眼科967-4611、沼津市原。24日日曜日、静岡医療センター975-2000、清水町長沢。29日祝日、中野森眼科921-3217、沼津市緑ヶ丘。産婦人科、午前8時から午後5時。17日日曜日、精霊沼津952-1000、沼津市松下。24日日曜日、足立産婦人科976-0341、三島市寿町。29日祝日、前川産婦人科999-0300、長泉町下長久保。歯科、午前9時から午後3時。17日日曜日、米山歯科医院988-8211、長泉町南一式。24日日曜日、牧野歯科医院988-1184、長泉町下長久保。29日祝日、関歯科クリニック981-2633、清水町的場。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699。沼津市日の出町 1-15、 外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、 外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉ナンバー1264を終わります。福祉長泉、平成28年4月1日号ナンバー208、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸狩967-2、福祉会館内。電話988-3920、ファックス986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街、長泉町災害ボランティア本部立ち上げ訓練、2月27日土曜日、長泉町社会福祉協議会災害ボランティアネットワーク長泉と合同で、長泉町赤十字奉仕団と長泉町アマチュア無線非常通信協力会の支援のもと本部立ち上げ訓練を行いました。各種団体と協力しながら被災状況を想定し、災害時には地域の方々が普段の暮らしに少しでも早く戻れるような支援体制を目指し訓練を続けています。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談、相談日、時間、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？など、ボランティアに関すること、相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。次からは相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順にお知らせします。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当987-7680。生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。福祉総合相談担当987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当987-7680。暮らしの相談、法律相談日4月26日火曜日、予約開始3月23日水曜日、相談日5月24日火曜日、予約開始4月27日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守いたします。法律専門家植松俊彦氏、電話 987-7680。 これで相談窓口案内を終わります。社会福祉協議会の3つの事業が紹介されています。小地域福祉活動推進事業、クッキングで円滑、一人暮らし高齢者食事会仲良し会のお知らせでした。長泉小学校よりテレビが寄贈されました。長泉小学校ではボランティア委員会を中心に、全校で毎週火曜日にアルミ缶やプルタブ、牛乳パックを収集しています。今年はテレビを寄贈していただきました。ありがとうございました。優しい心ありがとう、物品寄付金をお寄せいただいております。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー、平成28年度手話方針養成講座が行われます。在宅福祉総合センター泉の里給食ボランティアの募集があります。傾聴お話し相手サロン、フラットサロンのご案内が掲載されています。いずれも詳細は福祉協議会までお問い合わせください。これで福祉長泉4月1日号ナンバー208を終わります。次回は広報長泉4月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC